じゃあ、今日の恵みを受ける場所は創世記12章2、3です。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私が祝福し、あなたを呪う者を私が呪う。地上のすべての国民、民族はあなたによって祝福される。じゃあ一緒に今日の御言葉を通して祝福がありますように祈りましょう。主よ、主よ、主よ。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。私たちに神様が祝福の太陽として、私たちを祝福しようとしておられます。その祝福される鍵というものがイスラエルであること、またアブラハムであることを私たちに教えてくださいます。このアブラハムを祝福する者は祝福され、アブラハムを呪う者は呪われる。アブラハムの子孫というものが祝福となること主が言われます。これ私たちの目でどのように見えても関係ありません。主がそのように定められているんです。天皇と様、今日それを一緒に分かち合うとき、聖霊様、私たちを祝福してください。天皇と様、もっともっとイスラエルを愛する心を与えてください。また彼らを助けることができるように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。アブラハムを祝福する者は祝福され、呪う者は呪われると、このことが祝福の鍵ですね。祝福は太陽です。さっき私たちはその太陽の、主は太陽とそのように賛美しました。その太陽の光が照らされる、それが祝福ですね。太陽は命です。その山がそれを、太陽を邪魔するんですね。私たちに光が照らされないようにするんです。しかしその太陽が私たちに祝福になるためには、この山が動けばいいですね。この山が動くということは、私たちに鍵として与えてくださっているのはイスラエルです。イスラエルが鍵なんです。イスラエルが祝福です。イスラエルは何か、この前も言ったように土地です。イスラエルは神様が与えてくださった土地、そしてそこに住むアブラハムの子孫がイスラエルです。中古書、使徒の働き、創世記中古書古節から見ましょう。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。だからアブラハムの祝福はアブラハムに与えられた子孫です。だから私たちがアブラハムを祝福するということは、アブラハムの子孫、イスラエルを、ユダヤ人を祝福することです。まだ6節、彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有とし、ね、この地、アブラハムが行ったこの地、エルサレムだったんですけど、その当時には示すところということはエルサレムです。この所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルから あなたを連れ出した主である。だからアブラムはその地で住んでました。だからこのアブラムの子孫が住むその土地がイスラエルです。まあ人々はこれをパレスティン、パレスティンと言ってるんですけど、そうではありません。パレスティンはあのエゲヘというところからあの移された異邦人なんです。移民の人々です。あのその人々はあのクレタの島からギリシャ家の泉ダゴンの神を信じたものね。アダマは魚、下が魚か、とにかく人間と魚がこう混ぜてるもの、ダゴン神というものを信じるものがペリシテ人です。だからこのイスラエルの土地を、ね、多くの人々はペリシテ人、ペリシテ、ペリシテと言ってるんですね。そうではありません。そこはアブラムが最初から神様からいただいたものです。アブラムがロットと別れた時、東西南北を見渡しなさい、私がこう見渡しているところあなたに益に与える、その御言葉を信じますか？アーメンか。アーメン。私たちは神様の御言葉を信じているんです。土地は全部主のものだと言われます。だからその土地に対してもう今喧嘩してるんですけど、ね、いつも戦争というものは土地に対するものけど、神様がその土地をイスラエルに与えて、それで独立の時あの60万名ぐらいでした。58万何千名か独立の時独立宣言をしたんです。今はもう800万名ですね。これ発音は難しいね。ソビエトが崩壊した時200万名がアリアしました。その当時うちの教会が100名よアリアをしたこともあるんですけど、まだウクライナが崩壊した時7万から8万今もずっと続けて入ってるんです。そこにクリスチャンが多いんです。だからメシアニック宗が急にリバイバルされました。フランスには1000%反ユダヤ主義が増えて、そこから今3万から4万名がアリア教としてるんです。まあそのことが主の約束です。彼らが全部帰ってくると。エゼキエル39章の28節を見ると一人も残せず全部帰ってくるように。だから皆さんうちの教会がますます祝福されて、私は今回ね、この嘆きの壁で100台口を大きく開けて100台アリアできるようにと書いて入れたんですけど、半分書いてね、まだ項目書きましたけど、それを前にね、このアメリカ人が有名な人だったんですね。名刺を見るとそこに座って彼がペンを求めて、だから私のペンを渡したら自分の名刺がね油っぽくて書けないんですよ。これペンが悪い、ペンが悪いって。だから私がこの半分こう書いたもの、保管料として書いたもの、そこを渡してここでサインしてみてとしたら、ここにサインしました。それですぐ彼は入れました。すぐ私が思ったのはね、それは神様が彼を通して私がサインしたんだ、あなたの祈り、 そのような信仰が来るんですよ。まあ、皆さん100代祈りましょう。私がそれを公開しようか悩んだんですけど、大胆に言います、ね、アリアが100代飛ぶように。これはイッサカルが突起のことを決知したんですね。だから今の突起が何か、今の突起はアリアの突起です。それアリアした人々がイエス様を信じて、後でイエス様の再臨があるんですけど、今アメリカで550万名がユダヤ人たちがいるんです。ニューヨークだけで200万名がいるんです。彼らもアメリカが揺さぶられる時にイスラエルに全部帰ってくるんです。今はもうものすごく飛んでるんだからね、そこで安定してるから帰ろうとしないんです。まあ帰った人々、帰る人々が、結局私たちとワンニューメン、彼らが帰ってクリスチャンになったら、私たちクリスチャンと手を結んで一人の一人になるんです。ワンニューメンになるんです。これが神様が救いの完成として見ておられるんです。異邦人の数が満たされて、それからイスラエルが民族的に国家的に救われるんですね。これが神の奥義だと、パウロがそれを悟って、わあこんなことがあって私が異邦人の伝道師になったんだ、それで彼は命かけて異邦人を伝道した理由は、自分の民族がこのように異邦人の数が満たされたら自分のイスラエル民族が救われるから。これがローマ書9章11ですね。この3章は急にポンと入ったんではありません。イスラエルの救い、終わりのことを語ったのであります。だから私たちが念願している日本1000万人救霊もイスラエルと関係があります。東には日本、西にはイスラエルです。だから私たちがこの神様の突起、神様は突起をヤウェ、神様の祭り、イスラエルの祭りだと言われないで神様の祭りだと、レビ記23章に書いてあるんですね。私の祭りだと、杉越の祭り、パンダネ入れない祭り、初音の束の祭り、これイエス様よ、イエス様の十字架よみがえり、この私の祭り、それから50日計算してペンテコステ、私、聖霊様の祭り、それからね、4ヶ月ラッパの祭り、ヨンキプル食材の祭り、カリオの祭り、これがイエス様の再臨と関係がある。だから突起を知るということはとっても重要ですよ。突起を知る、イッサカルのように今どのように動くべきかということを知ること、祝福の鍵がどこにあるか、木を知ることが重要。これが道ですよ。イエス様は道です。まあ今回ハマスがいろんな器物という共同体、イスラエルの共同体を攻撃したんですね。しかし一つの場所だけが生き残ったんですよ。全部やられました。子供までも全部殺されて、女性たちは暴行されてる。しかし一つの器物だけは安全でした。そこはその器物の、この女性がインバルという 若い女性だったんですけど、ミサイルが飛んでくる、それをすぐキャッチして、この村の人々に武器港というところ、銃があるところにこう走っていって、全部銃を配ってこう防衛をしたんですね。その時ハマスたちが25名が来たんですけど、25名を全部射殺することができたんです。目を覚ましていったから。だから今がどの時期かということよね。神様は一軸の木の話をしながらご自分が来られる時を言われました。一軸ということはイスラエルを意味するんです。日本は桜ですね。今桜もまあそろそろ落ちてるんですけどね、イスラエルは一軸です。一軸の枝が柔らかくなる、夏が近いと。夏ということはヘブライ語では終わりを意味するんだよ。終わり。それで夏が来ると祭りが、この終わりの祭りが近くになってるんです。そのように私たちが時を知ることがとても重要ですね。AD70 年、ローマティトス将軍がイスラエルを攻撃して神殿を壊しました。それで110万名が全世界に散らされました。それで彼らは1900年間国がなくなったんです。だからイスラエルはなくなったとみんながそのように思いました。特にカトリックの影響を受けた神学者たちが、それで置換神学にそれを変えました。イスラエルが目に見えない、地図にイスラエルがないからです。しかし国がね、一日のうちに出来上がりました。これが奇跡の奇跡ですよ。1900年間国がなかったのに急に、国が出来上がりました。これが神様がなさったものです。イスラエルが戻ってから大リバイバルが起こりました。イスラエルというものは何か人間のへそと似てます。へそには栄養分、子供に栄養を与えるそのものがへそですね。だからイスラエルはこのへその、 この流れこの綱をそういうようなものですよね。栄養分が全部、お母さんの栄養分がそのものを通して子供に流れる。これをイスラエルは全世界のへそです。祝福をパイプです。パイプ、イスラエルは、出来上がった時から私たちクリスチャンには大きな祝福がもたらせました。今回フランスに行って、フランスのナポレオンに対して改めて学びましたけどね、ナポレオンは平等、また自由、何かもう一つ愛、三つ挙げてやったんですよね。その中で、イスラエルが、ユダヤ人たちがそこで住む地位が与えられました。このナポレオンによって与えられたんです。けどこのナポレオンによって与えられた地位、市民権があったんですけど、差別はずっとありました。 その差別が本格的に現れてたのが何かというとデュレプス事件ですよ。あの証拠だったんですけど、彼がユダヤ人だから、彼はフランス人ですよ。フランス市民権を持ってるし、けどユダヤ人です。だからユダヤ人だからスパイの罪をかぶせて彼を終身刑にして島流されました。それをじっとその現場で見た人がテオロス・ヘルツェルという人だったね。記者だったんですけど、いや私たちがこんなに市民にもなって、もう税金を払って軍の義務も全部こんなに果たして、そこまでもなったのにユダヤ人だと言ってこんなに差別される。だから私たちはもうこの場所でいることはできないんだ、約束の地そこに戻るべきだということで、彼らが1897年でスイスでバゼルというところでシオンに戻る会議をするんですよ。それから1,2,3,4,5 国会目が1901年です。そこからクリスチャン、私たちキリスト教会、異邦人の教会にリバイバルが始まったんですね。で1901年有名なウェールズリバイバルが起こるんですね。で1900のその時点ですよ、バジェルで会議を行ったその時からです。神様が望んでるアリアが起こってるその時、教会は祝福されました。アズサリバイバルもその1907年ですね。平壌リバイバルも全部その時点です。河南省という中国のリバイバル、南米のリバイバルも全部1900年のこの会議があったその時点です。それで彼らが56万58万ぐらいかな、アリアするんですけどね。それで国が1948年に急に立ち上がるんです。イザヤ書66章ってかな、国が一日で出来上がるか、出来上がったんです。神様は不可能はありません。1948年独立とともに、教会にはケデリン・クールマン、ね、このケデリン・クールマンは癒しの素晴らしい器ですね。1907年に生まれて、本格的には1928年からずっとイスラエルの独立時一番ピークの癒しが現れる。その時まだ1918年にビリグリアムが生まれるんですね。1950年ビリグリアム伝道教会が建てられるんです。張永義先生も1936年に生まれるんですね。それで1967年イエルサレムが奪還される、6日戦争というところ、まあ目を一つ隠したモーセ・ダヤン将軍によってね、ダヤン将軍が祈るんです。私たちが安息が守られるように、6日で戦争が終わるように。それで戦争がそれで終わって、ネゲブ砂漠をまで全部手に入れるんです。その時ビリグリアム大会がね、もう100万名ずつ集まるんですね。もう張永先生はもう南米とか行くとヘリコプターで高段に行かなければならないくらいの人が集まってったという、 だからイスラエルの回復と異邦人の数リバイバルがものすごく密接に関係ある。だから祝福の鍵を私たちがもう待ち望んでるリバイバルはイスラエルと関係がある。まあその同時もうベトナム戦とかが後で起こってヒーピーとかその文化が流行ってもうアメリカのユダヤ人の、ね、アメリカの青年ですね、青年たちがヒーピーになって、うん、マリアハナ、もう麻薬もうそれやってた人々が全部アリアするんです。アリアして彼らが今メシアニック中のリーダーになってる。それを聞いて感動しました。まあその地点で韓国の大きなリバイバルも起こったんです。本当にアリアというところは終わりの運動ですよ。ワンニューメン、アリアを知った人々が、ね、私たちクリスチャンと一つ手を取る。詩編133編見ましょう。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさである。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それを髭に、アーロンの髭に流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りる、ヘルモンの露に似ている。主がそこに常しえの命、祝福を命じられたからである。ワンニューメン、兄弟が一つになること、うん、まあイエス・キリスト以外はワンニューメンができない。愛する夫婦が帰りましたアリアしましたで2023年10月7日第5次中東戦争が起こりました。皆さん第1次は独立戦争ですよ、これ覚えてください。第2次はスエズ運河をエジプトがね、うちのものだ、ここ通れないと言ったから、イギリスとイスラエルがそこを攻撃した。それが第2次戦争。第3次戦争が6日戦争。第4次の戦争がヨンキプル戦争ですよ。安息日にこの攻撃してきました。土曜日が安息日、彼らは。イスラムの人々は金曜日が安息日。だから彼らは金曜日に安息をこうやって、まだ土曜日に攻撃する。今回も同じですよ。10月7日がそれですね。ユダヤ人として安息日です。だから2023年10月7日が第5次です、ね、これは蒼天ぐらいにミサイルが7000発が撃ち込まれました。それで警戒の鉄棒を打ち壊して、落下山を通して、ある場所があるんですよ。私がそこ行ってみたんですけど、その場所で370名が殺されたんですけど、そこに行った時に、ソル先生と私はなんか涙が出ないんですよ。ソル先生は涙が多いんですよね。私も何もあれがないんですね。何だろう。結局そこでね、悪いパーティーがあったんですね。空城を持ってきて、そこで空城並んで、イスラエルが みんなの支援によって集められてるんですけど、同性愛のあれが一番注意し、集まったら30万円が集まる。だから私たちの目にこういったものがあるんですけど、神様がそれを処分するんです。今回もその場所に行ったらもう涙が出ませんでした。被害者の代表が行ったところにはもう入った途端涙が出たんですけどね、二人が。このようにイスラエルがね、7000発が飛んできた時に、アイアンドームというものがそれを撃つことができなかったんですね。皆さん、アイアンドームが私たちのこの盾ではなくて神様が盾であります。それを教えるために、それで3000名が亡くなった。だから彼らの話ではそうですよ、ホロコースト以来一番多く犠牲者が出たと。もう彼らショックですね、ショック。空港も、もう以前はもう空港ビザ取るためにはパーッ並んでね、皆さんイスラエルに行ってみたら見ていったら分かるんです。しかし今回は私たちだけですよ。私たちだけ、まあ、ユダヤ人何人ぐらいがちょっと並んでるぐらいでした。彼らより私たちは少なかった。ただ私たちだけだったからね。だからこの経済的な被害はどれぐらいでしょうね。それでアンティオカス・エピパネス、この中間期にギリシャの王がね、イスラエルを迫害したことがあるんですけど、そのことと似てるものが現れて、イスラエルをね、この苦しめるんです。3分の2が火で、こう精錬されるということが書いてあるんですけど、その時イスラエルは主に立ち返るんです。だからゼカリア書を12章13章14章がとても大切な終わりの予言であります。だから今孤児の戦争が起こったんですけど、これがこのゼカリアの12、13、14の終わりにつながるか、まだ時間があるかは神様だけがご存知です。じゃあゼカリア書見ましょうね。ゼカリア ゼカリアというところ12章見るとね、12章はイエルサレムのことが書いてありますね。2節から見てくださいね。見よ、私はエルサレムをその周りのすべての国々の民をよろめかす杯とする。ユダについてもそうなる。エルサレムの包囲される時に、よろめかす杯、全部エルサレムですよ。皆さん、さっきも言ったようにイスラエルはへそだと言ったんですね。まだ聖書には世界の中心に住んでると、イスラエルがね、本当神様の御命ではイスラエルが神様の瞳なんです。そこにエルサレムはね、周りが全部エルサレムを取ろうとするんですよ。なぜでしょう。王が来られる王の都市だから、サタンがそこを占領して、 だからこの全世界がエルサレムに向けてくる。全世界がね、中心がイスラエル、イスラエルの中心が神殿、神殿の中心は至聖所、至聖所の中心が契約の箱ですよね。主の御座です。だからイエルサレムですよ。イエルサレムの平和のために祈れと言われるのはそのことよ。だから皆さん、私はイスラエルと何も関係ありませんと言ってる教会もいるんです。残念です。それを本当に鍵なんだけど、その鍵を知らない。祝福されるキーなんですよ。だからね、終わりの戦争がこのことですよね。エルサレムが、エルサレム、これを1967年6日戦争にエルサレムがイスラエルの手に渡された時、ちょうど50年後、これも面白い あれですけどね、さっきヘルツというテオドロス・ヘルツェがスイスで1897年に第一シオンの会議をしたんですね。それから50年のあと1967年、ね、ピンとこないイエルサレムがイスラエルに入りました。それから1967年から50年とすればいつになるか、2017年、ね、トランプがそこを首都宣言をしました。エルサレム首都宣言、本当に今ね、それから50年になるかわからないけどね、まあ、イスラエルが全部戻るまでは50年が必要かもしれないし、とにかく私たちは分からない。今次世代を私たちが育てなければならない。それも聖書でイスラエル中心に価値観をはっきり教え込まなければならないんです。聖書が、神様の目がどこで集中しておられるか、もう一つ見ましょう。3節、その日私はエルサレムをすべての国々の民にとって重い石とする。すべてそれを担ぐ者はひどく傷を受ける。地のすべての国々はそれに向かって集まってくる。これが終わりの戦争なんです。だから詩篇2篇を見るとね、どうして国々は騒ぎ立つか、主がわざわらってるという言葉が詩篇2篇に書いてあるけど、じゃあそれでね、9節、その日私はエルサレムに攻めてくるすべての国々を探して滅ぼす。エルサレムを泥と、ね、それは反キリストがエルサレムの神殿に自分が座ろうとするんですね。座ってる。十節、私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。これですよ。これがね、彼らが悔い改めることですね。彼らは自分たちが突き刺した方、イエス様ですね。このイエス様、仰ぎ見、一人子を失って嘆くように、そのもののために、イエス様のために嘆く、遺言を失って激しく泣くように、そのイエス様のために激しく泣く。その日エルサレムで嘆きは、メギドの平地、メギドは終わりの戦争が起こるその ハルマゲドのことを言ってるんです。メギドの平地、ここで2億名が集まることができると計算してるんですね。ハダデリモンのための嘆きのように大きいである。それでこの地のあの種族のこの種族も一人嘆く、旅での家の種族一人嘆く、そのように中二族が次々死に、自分たちがイエス様を突き刺したことを悔い改めるんですね。もうすでにメシア、ユダヤ人王が来られたんだ、私たちがそれを見逃したんだ。彼らが見逃した結果、異邦人である私たちが救われたんです。その中三章というところを見るとね、そこ8節見ると全地はこうなる、その3分の2がたたれ死に絶え、3分の1がそこに残る、ね、ユダヤ人たちが3分の1が残るって、それで彼らがイエス様によって救われます。これが14章というところが終わりの戦争のことが書いてあるね。その時イエス様が再臨される決戦の日、三節、主が出てこられる決戦の日に戦うように、それらの国々と戦われる、ね、全国が、すべての国がエルサレムに向けてこう集まってくるんですね。その時主が戦われる。その日主の足はエルサレムの東面するオリブ山の上に立つ。オリブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南に移る。山々の谷があつらにまで達するので、あなた方は私の山々の谷に逃げよ。ユダの王ウジアの時、地震を避けて逃げたように、あなた方は逃げよ。私の神主が来られる。すべての聖徒たちと共に来る。この時皆さんと私は雲の中で主と共に来るんです。復活、イエス様がテテレスタイと言われた時、神殿の幕が上から下に真っ二つになった時、エルサレムに死んだ人々がよみがえったんですね。これはもう完全にもう干からびて、もう骨だけ残ってる、骨も全部壊れたかもしれないけど、その人々がよみがえったんです。死んだ人々が先によみがえり、生き残ってる私たちもたちまち引き上げられ、空中で主と会います。それでエルサレムに行くのよ、千年の王国のため。素晴らしいでしょ。ワクワクですよ。だから、まあ、私たちが彼らとワンニューメン、あの一人の新しい人になるためには、彼らと手をつなぐことが必要。今私たちはユダヤ人たちを、エチオピアユダヤ人たちを支援してるんです。進学校を支援してるんです。進学校を補助工事、内部工事の時も国家先生をとしてされたし、毎月そこに支援してるんです。彼らの開拓伝道のためにも。これがね、ワンニューメンですよ。 ユダヤ人たちは今カトリックによって十字軍によって非常に傷ついてるし、マルティン・ルーターがユダヤ人たちを家を没収すること、彼らの集まるガイドを火で焼くこと、もう本の中でそれを記録したんです。全部ヒトラーはそれをこと通りにしました。ヒトラーがこのように言いました。私は全能の神様の御心に従って、主のためにユダヤ人たちにしたと、そのような話を残したんですね。だから私たちが本当に反ユダヤ主義的な教会は危ないんですよ。皆さん、祝福の鍵はね、アブラハムが持ってます、イスラエルが持ってるんですよ、ね、天地が、ね、この滅びされない限りイスラエルは残るって主が言われるんでしょ。だからこのユダヤ民族の救いのために努力した人々がアメリカを建国した聖教徒たちです。だからアメリカがあんなに祝福されてるんです。イスラエルを祝福したスコットランドのメクチェイン先生、メクチェインの聖書を読むというとっても有名です。あの先生がイスラエルを祝福したことでスコットランドがリバイバルが起こりました。日本がこんなに経済的に祝福されていることはもう大げさな話かもしれないけど、杉原千畝さんがね、6000名ビザを発給したから、そこで残ってた人々が、ユダヤ人たちが全部日本を愛し、日本のために協力してたんですよ。シンドラも、中国人허평산という方もいらっしゃるんですけど、この神様が今ユダヤ人たちを集めることで私たちが一緒に祈っていることはね、神様が涙を流す、神様の御心です。アリアは主の涙です。主が言われた言葉を自分の子供たちがそれを信じてそれを行っていること、メシアニック中と원뉴맨すること、神様の御心です。父の涙です。じゃあ祈りましょう。祝福の鍵というものはイスラエルが持っている。イスラエルを開くと太陽が私たちに照らす。一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父よ。